なむなむなむ京都三条ボンズカフェ。
ようやっとあれですね、はい、選挙も終わり
終わりましたね、
フィファ、
はい、ワールドカップも終わりましたね。
そしてまあ相撲始まり、
はい、
祇園祭りにいいやかみたいなね。
はい、そうですね、明日からもメインのね、
4月の半ばですよ、ね、
早いですね、
もう早いもんでございます。
はい、早いです
まあでもちょっと夜中起きて、
はい、
サッカーにね、はいはい、夢中になってたでしょ。
そうですね、徹夜ですね、皆さん。
もうあなた、私も。
ねえ。
この間の決勝は見とかなあかんと思って。
はい、日本ですか、昨日ですか、おとつい。
そうそう、はい、スペイン、オランダ、
はい。見てたんですか。
見てましたよ。見てたんだけど、はい、いいところ出てしまいましたね、ちょっと。
はいはいはい、そうです
ね。ところどころ居眠ってしまうという。
はいはい、朝までやってましたもんね。
やってましたからね。まあ、しかし、まあ、それより大事なことは。
はい、
選挙終わりました。
終わりました。
どうかしてるぜ
ヒーハーですよ
まあそんな話も盛り込みながら、
はい、
今日も頑張ってまいりたいと思います。
はい、
京都三条ボンズカフェ杉若です。
泉です。
新翔です。
はい、
ね、ずっと今日梶田さん雨でしたけど、
よう降りました
ね。
まだ降ってます。
いや、まだ降ってます。祇園祭り前はよくね、やっぱりもうよく降るわけでございますけどもね。
そうでございます。
はい、雪降ってますね。
なんか週間予報でも、16日とか宵山とかも雨マークですね。うん、17日はなんか
毎年ギリギリです
から、ね。ギリギリですから
ね。梅雨明けの。
ですよね。明日も 100% 雨って
言ってありました。もう本当に。私昨日おとついとちょっと、あ、昨日おとついじゃないわ。昨日京都ですね。
はい。
ちょっと、北丹後の方へね、お仕事で行ってきたんですけど。
はい。
北丹後。
まあまあ、丹後ですよ。京丹後。違いましたっけ。
はいはい。
ね。高速が、どんどん、だいぶ近くなりまして、27号、9号線から27号線入って、みんな海行くわけですよ。
はいはいはい、
宮津方面。
はいはいはい。結構時間かかってましたもんね。
かかりましたね、前は。今はですね、
はいはい、
27号線の和地というところで、
はい、
もう、なんかインターに乗るとかできてですね。
はいはいはい、どのくらい、
ああ、もうあっちまで着くのよ、浜田さん。
1時間ぐらい。
途中から舞鶴堂にこう合流するわけよ。
はいはいはいはい。
だからね。
まあ、カフェ動かれたら早いでしょうね。
いや、でもまあ、今日そうですよ。ですから、京都からスタートしたとしても。
はい、はい。だいぶ便利になったと。
京都からカフェ入るのが遠い。
これが遠い。やかましいわ。あれ、カイトさん、重点するだけのことなんです。距離的には近いですよ。
遠い。
あ、そうなんです。
時間的に。
時間的に遠い。まあ、カイトさんとも。
特にうちから行く
と。そうですね。カイトさんのとこからだと、
京都出るまでに。
そうしたことないですけど、カイトさんのとこから亀岡まで、まあ、1時間半見といた方がいいですよね。
そうそう。
そんなに。
そう。
すごいですね。
で、亀岡から天の橋立てまでが1時間でしたからね。
はい、早いですね。
1時間半ですよ。カイトさんが天の橋立てで。
もう、いつでも行けますね。
1時間は飛ばしすぎやね。
そうですか。
そうっすか。
いや、もうちょっとかな、ね、だから1時間10分してください
。いやいや、
ガンガン飛ばして行かはりま、
大体でも、和地から、うん、そうですね、まあ、1時間、まあまあ、ちょっと飛ばしつ
つ。どういう話題よ。
まあまあ、いや、これからね、皆さん、海シーズンだから。
決勝見にやったら、さっき寝とかないの、ね、
寝ました。
仮眠してからの。
仮眠しました。
はいはいはい、
もっと仮眠しない。
仮眠しようと思って、うん、ちょっと、まあ寝たんですけどね。
10時から3時まで寝ました、私はね。
バッチリですね。
それで朝までテレビやってたじゃないですか。
はい。
ああ。
はい。
そんな浮気したら
かね。いやいや、いや、あれもちゃんと考えて、3時ぐらいで終わったんですよ。
そうそう。
3時半からキックオフなんでね。
はいはい。
ですから、で、ちょっと寝ようかなと思ったら、その生テレビが始まったので、見てしまったんですよ。
ああ。
まあどうでもいいな、まあ、そんな言ったことありませんけど。まあまあいろいろ討論してはったのを見てるうちに、
うん、
試合がね、
始まっちゃったと。
いうことで、
はい、
私が嬉しかったので、
はい、どうぞ。
MVP のが意見が一致したということですね。FIFA と。
ああ、
うん、はい、
ウルグアイのフォルランっていうのがね、
はい、
MVP 取ったんです
けど、ね、あ、なるほど、
優勝チームじゃなくて。
はいはいはい。うん、ウルグアイのね、 いい具合ですよ
ね、はい、すごいシュート打てたりしてます。彼がエンビリアの思ったら
なるほど、当たったといえばドイツ のタコね、あ
すごいですよね、すべて当たったね、
最後まで当てました ね
もう
タコ、なんか一説ではあれはね、
はい、
オレンジ色系が好きらしい。
あ、そうなんです
ですか。
でもたまたまにしてもすごいですよね。
赤と黄色の国旗が多い方行ったみたいなことをテレビで言ってました。
そうなんですか。
ほんまがわかりません。一説。
はい。さてさて、お手紙いただいております。
はい、ありがとうございます。はい、先日の放送ではマルコさんが出ておられましたね。
あ、
落語好きなので嬉しい放送でした。仏教落語と言われていましたが、昔はなかったんですか？マサさんからです。ありがとうございます。
どうも。これはあったんですよね。あったんですかね。
ありましたけどね。
仏教落語というよりも、お坊さんが出てくる落語、
そうそうそう、
まあ多いですね、うん。結構あります。
完全な説教落語ではなかったので、
そういうことです、
ね。そういう意味でしょ。今度のマルコさんがやってるの
は。そうですよね。マルコさんがやっておられるのはもう本当に僕もちょっとこれならあの原稿をね、あのパソコンにいただいたんですけど。まさにそのお経をうまくこう噛み砕いて、こう、キーコー、何してんにゃんが始まる落語パターンで、その教えを説いてはるみたいな、なってました。
ほとんど説教と落語の間みたいな。
そういう感じですね。
なるほ
ど。ジャータカ物語とか言ってましたね。
ジャータカ物語とか言ってました。
仏教そのもの、
ね。そのものですね。そのストレートな仏教落語というのはなかったんでしょうね、おそらく。
そうですね。ね、大体ママの落語は坊さんが出てくるとけなされるって
、そうですね、
あ、そうなんですか、
そうそう、ちょっと間抜けな坊さんが笑われるっていうパターン、
そうそうそうそう、普段八五郎坊主好きなんですけど、
はい、素人がね坊さんになる話です、は
い、なるほど、
面白いんですけどね、はい、はい、いうことで、はい、今日は、ね、泉ちゃん久しぶりなんですよ。
お久しぶり
です。なんかツイッターでは動きを把握しておりますよ。
はい、
ツイッターでちょっと俺はいろいろ聞きたいことある
んですけど、はい、ツイッター今 ね、流行りのツイッター。
私もこれで3週間目になりましたけど。
はい、どうですか？
いまいちわからないこと
は。なんでなんですか？面白くないですか？
いや、まあまあまあ面白いんですけども、
はい、
まあ今日もその話を質問しながら、
はい、
ね、今日は、はい、あの、エキスパートなんですよ、彼女は。もう、今や。ツイッターの。
聞いてください
な、ぜひぜひ語ってください。
そう、はい。ということで、まあとりあえずは、皆さんのお便りもお待ちしておりますので、
はい、
宛先を、
はい、はい。京都三条ボンズカフェコーナーの宛先は、ファックス 075-253-6901、075-253-6901、メールアドレスは、bonz@radiocafe.jp、ホームページアドレスは、http://www.radiocafe.co.jp/bonz/ です。ツイッターからもコメントお待ちしております。たくさんのお便りお待ちしております。
というわけで本日の1曲目いきます。
ワゴンズで光の向こう。
やあ、素敵やあ。
京都三条ボンズカフェ、この番組は昭和八重草本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。というわけで、やはり海田さん、
はい、
あの漢字の読み間違いとかよく、まあ、あるじゃないですか、
はい、
でまあ、そういう思い込んでるね、
ええ、
もうそういうことかなって思う、まあ、知らないがゆえにということですけど、
はい、
あのまあ、いつもお世話になっておりますその聖護院屋総本店も、
はい、
ご存知のない方はやっぱり聖護院って読むんですね。
まあそうでしょうね。
そうですね。
というこの間もですね、お寺さんの、まあ、こう我々の専門的な言葉ですからこれもわからないと思いますけど、そのお相手している方がですね、僕に開講開講って開講は何時頃始まりますか、開講は何時頃から始まりますかと、お聞きになるので何を言ったのかなとで僕らエコーっていうのがありましてね、
はいはい、
回し向けるっていうごエコーしますとか言って、
はい、
のまあ一番クライマックスなんですけど、
はい、
それごエコーって、ま、あの、回転の回に、
はいはいはい、
向こう市の、
はいはい、
向かうね、
はい、
はい。って書いて、エコーって読むんですよね。まあ、これはもうだから、ボンさんとか、まあ、ね、まあ、熱心な、こうね、
はいはい、
信者さんとかは読めるんですけども、ま
あ、私も絶対読めない
で、ね、普通読めへんから、
はい。読めないですね。
で、こちらも頭がエコーで出来上がってますから、
はい、そうですよね。
その、開口開口っておっしゃるのがわからなくて、まあ、確かにそれはそうやなと。 まあ昔のお年寄りなんかは普通にまあ漢字は知らなくても護衛校とかね、そういうフレーズを使ってはったわけですけども、
はいはいはい、
この頃やっぱちょっと説明するなんかになってきたなと思うんですけどね。
はい、そうです
ね。聞いてありますか？ね、面白いもんですね。
よくあること
よくあることですけど、その開校ってまあ改めてその字面がないところで言われると何のこと言うたのかなっていう、迷ってしまいますよね、本当に。
ですね。わからない。
泉ちゃんは他の力って書いて何て読みます？
他の力。他力ですか？
ああ、さすが。
はい。
他力って読む人いますからね。
そうですね。
他力ですか？
うん。で、電力やから他力です。
はいはいはいはい。
動物の物に。
はい。
集める集合の集。
プッシュですか？
そして、
はい、
そこの下に女ってところ
。あ、ありますね、地名で。ねえ、それ分からないですよね、絶対。
絶対分かり
ません。分からないですよね。
はい、
ちなみに何て読むんですか？
これね、
はい、
モズメって言うんですね。
モズメ。
はい。
分からないですね、他から来た人はね。分からないですよね。
大学時代に他府県から来た、ね、
はい、
友達が、
はい、
待ち合わせを、ブッシュ場、ブッシュ場と。
どこやねんと。
ブッシュ場と交差点にロイヤルホストがありまして、
はいはい、
ブッシュ場で会おうみたいな。
ああ、
よくやる間違いですね。
ですよね。
この頃全部アルファベットがついてますから。
そうですね。
日本人にも分かりやすくなりましたね。
はいはい、分かりやすくなりますね。
そう、面白いもんですね、
これ。そうそう、
はい、はい。いや、そういうことで。
はい、
さてさて、
はい、
今日は、泉ちゃんのコーナー、いきますか、はい。
そうですね、最近の泉情報というか、
うん、
はい。
なんか今月のテーマとも引っかかってるという。
はい、熱くなっていることなんですけど、最近ね、仕事とかで、テレビ番組とかにね、ちょこちょこ出してもらったりしてるんですけれども。
出てますね。
でね、まあ、ツイッターとかでもつぶやいてるんですけど、
はい、
前ね、めんこいガールズっていう。
めんこいガールズ。
はい。京都の有名ラーメンを紹介する。
あっと、詳しくなったんだ。
はい。
はい、
少しですけれども、
うん、はい、
の取材があって、
うん、
まあ、あの、そのラーメンを食べて、美味しさを伝える、うん、まあ、美味しいっていうのをね、表現しないとダメやったんですけど、
けども
結構ね、うん、テレビで見てたりしたら、うん、その美味しいとか、その美味しさってめっちゃ伝わってきて、うん、すごく簡単な風に言ってる感じがしたんですよ。
うん、
でも、いざ自分でやってみて、美味しさ伝えようと思ったら、
はい、
すっごく難しくって、
は
い
は
い、なかなかね、何が美味しい、美味しいって言ってても、
うん、
どう美味しいのっていうのが言葉が出にくくって、自分がやってみたらすっごい難しかったんですよ、
表現がね。
はい、表現が、
はい、
で、まあ、杉垣さんとかもたくさんお仕事、うん、テレビのお仕事とかもね、いやいやしてはるんで、
はい、
その難しかったなとか思ったこととかってありますか？そういう表現の仕方とか、
もうこれは
そういうリポーターとかで、
リポーターやったこともありますよ。
過去ありますか？どうやって、ね、
グルメリポーターを、はい、
グルメ
一度、はい、1度、2度、3度ぐらい。
ラーメンではなくですか？どんなこと？
私はね、はい、なんかホテル系列の、
はい、
ランチ、こう、なんか、
はい、
シーズンみたいな、
はいはいはい、
おかしいですね、
はいはい、
なんかこういろんなホテルが競い合う、
はいはいはい、
その僕が行くそのランチを食べに行くんですよ、
はい、で美味しさを伝えるってことですか？そうだから
、まあラーメンやったら一品じゃないですか、
はい、
でああいうあのランチとかだと、
あ、いろんな種類があるわけですね。
いろいろ種類があるので、
はいはいはい、
まあ、一応どれもうまいわけでしょ、
はいはいはい、
これ結構難しいんですよね。
ですよね。どういうふうに変えたりとか、その表現方法っていうのは、その違うんですか、うん、また。
テレビの場合は、
はい、
あ、梶田さんいいですか、僕、この話して。
どうぞ。
すいません。要するに、
はい、
表情とかが大事じゃないですか。
はい、はい、はい、そうですね。一番大事な表情ですね。
で、そのランチの、ホテルのランチをですね、
はい、
回ったのもありましたけど、
はい、
僕がやってたお昼の番組だったので、
はい、
毎週、いろんなお弁当屋さんがまだこれ競い合う、コーナーがありまして、
はいはいはい、
そのお昼のお弁当をスタジオに届くわけですよ。
はい。届いて。
届いて、
はい、
で、そのコメンテーターと、アシスタントの方と、
はい、
ね、三人が、一応、その場で、
はい、
まあ、くじ引きみたいなことするわけですよ。生放送なので。
はいはいはい、
で誰がその弁当を食べるのが当たるか分かんないんですよ。
はい、なるほどね。くじ引き引いてから分かるという。
でもし当たった、食べてみたいけども当たると、
はいはいはい、
何がしかコメントしなきゃいけませんからね。
はい、そうですね。
ですから、テレビの場合はもう僕はまず表情でしたね。
研究。
はい、はい。
表情を研究。
うん。ちょっと
はいはい、
あれ？と思わしたような顔したりとか。
はいはいはいはい。
でそこからふわっとこうなんか口の中で味が広がってきたいなっていう表情するとかね。
もう言う言葉は結構本じゃみんな一緒なんですかね。そう、表現の言葉はね。
言葉はね、 なんか、まあ、究極その本当のレポーター、まあ、目指す場合やと、いろいろボキャブラリー豊富な方がいいでしょうけどね。はいはい、ここはちょっとピリッとしたものが下に来ますね、みたいなとか、はい、なんか、そういうのは必要ですけど、まあ、僕ら基本、まあ、まあ、その道のプロじゃないわけですから、はいはい、その表情と、その美味しいっていう、非常にその美味しいの、強弱ですね。
うん、ありますね。
クレッシェンドで言う美味しいと、はいはいはい、デクレッシェンドで言う、
はいはい、あとまあまあとかですね。
でもちょっと辛いかなとかね。
はいはいはい。
そういう
伝え方ね。はいはい。
ちょっとコリコリ効きますよねみたいな、そんなは言ってました。
はいはい。
でもそのテイストを具体的に言うのは難しいよね。
難しいですね。やってみてね。
ラーメンなんか難しいよ。
ねえ、でもいきなり食べて、うん、もう熱々やったんで舌とかもやけどして、そんなんも絶対見せたらダメなんで。すごく難しくて、そういうのも我慢しながらの。
ちなみにどこのラーメン行ったの？
宝来っていう二条の、はいはいはい、ね、河原町二条の、
はい、
中華料理屋さんの作られてるラーメンと、はい、あと烏丸にあるすがりって知ってますか？なんかお蕎麦みたいなんですけれども、でも食べたらラーメンなんですよ。もう食べたことのないような、本当にラーメンだって、はい。で、雰囲気もいいし、
はいはいはい、
もう麺とかは蕎麦なんですけど、ラーメンなんですよ。これもね、本当に難しくって、伝え方がね。
本当やね。
はい。
それはスープもちょっと表現しなあかんしね。
もう、こってりに見えるんですけど、うん、いざ食べてみたら、すっごりあっさりだって。で、あれ、
ね、
はい。全然違うんですよ、本当に。
なるほど。
で、もつが入ってるんですよ。
ほう。
ラーメンに。
すがりさん。
はい、すがりさんです。はい。
どこの通りって。
カラスマの裏にあるんですけど、場所がね、すっごくわかりにくくって。
う
ん、で、100万面の近くにも、あるらしいです。
姉妹店。
はい、あるらしいですよ。皆さん行ってみてください。本当に美味しいんで。
カラスマ横の通りはどう何に近いの？
市場ですね。市
場。
はい。
ああ、ちょっとかなりいろいろごちゃごちゃと並んでる。
はい、そうなんです。
梶田さんご存知ですか？
すいません。
ラーメンとか普段食べありますか？
よう食べます、
ね。あ、食べありますか？
もう大好き。私普段は二人ともラーメン。
あ、そうなんですか？
まったり会ったこともありますから、
ね。あ、そう。
大人だと。
京都ってね。
うまい。
そんな感じです。はい。
あ、表現がね。
はい。
これ一言ですけど。
はい。伝わりますよ、それは。
あね。
京都ってでもね、
はい、
いっぱい有名なラーメン屋さんあるらしいんですよね。
あります。ラーメン激戦区だもん、京都は。
らしいですよね、
うん。一つの京都ブランドですからね。
あ、そうなんですか。
なんか京都ラーメンというと、またちょっと、はいはい、学生に人気があるというのはやっぱ当たりみたいなことがあって、はいはい、学生が多いということで。
はいはいはい。京都大学の近くの一条。っていうところが有名なんですよね、あの場所。
一条。
はい。京都大学の付近に、100万遍とかの付近に有名なラーメン。一条寺です。
一条寺ですね。
一条寺です。はい。そうです。
ありがとう。
ありがとう。
ね。そうなんですよ。一条寺に。
今日、梶田さんなんかラーメン食べてきはったんですか？
な感じしますよね。
ね。そんな、ちょっといいテイストがこう、はいはい、漂っておるんですけど。
匂いで、はいはい。
あこもうまいですよね。トンリュウもね。
あ、トンリュウ、ね。
どこにあるんですか、トンリュウって。
白川ですね、白川通り。
はいはい、白川通り。
今出川、ちょっと上がる。ね、
トンリュウ、皆さん行ってみましょう。
はい。ここは野菜ベースで。
はいはいはい。
ね。トローンとしたまだ。
じゃあもう女性とかにも結構人気な、食べやすい感じですか。
いつも行列しちゃいますよ。
あ、そうなんですか。
はい、
へぇ、街
で。最近僕はちょっとお知り合いがラーメン店を開きまして。
はいはいはい。
サインから、まあ、ランデに乗っていただいて、片平の辻っていう駅があるんですけど、
はい、
そこ降りて、まあ、はい、昔の映画通りですね。はい、あ、まあ、行きましたね。
はい、行きましたね。
あの
映画村の。
映画村のからずっと、渦巻さん映画通りを入っていって、
はいはい、
一光さんっていう。
一光さん。
はい。
一ちなみに味は何の醤油とかですか？
醤油というかね、まあ一応、
豚骨ですか？
豚骨もありの魚ベースの一
光、はいはいはい、
さんスペシャルみたいなもん。
あ、そうなんですか。
はい。
行ってみたいですね。
私もだいたいポジティブな僕味覚してるんですよ。
はい。ポジティブな味覚とは どんな感じなんですかね。
二度と行きたくないとかいう店ある
あんまりないんですか？
ないんです
よ。ああ、なるほど。
一光さんも別ですよ。美味しいけど、ね。いや、例えばの話。
一光さんってですか？
はい。
一光さんってですか？
一光さん。
あ、変わった味わいでしょうね。
どういうことですか？
変わった味わいとは。
一光さんプロデュースやったら。
違いますよ、その一個なんじゃ。その一個なんじゃ。どんだけ言ってるんじゃないですか。言ってるわけじゃない
なるほど。
一に幸と。
はいはいはい。
幸福の幸です。
あ、うん、はいはい。
美味しいんです。でもほら、とある店なんかは、
はい、
ちょっとまあなんかこう合わへんわっていう人もおるわけですよ、はいはい、別のね全然店で、
はいはいはい、
でまあ僕はそこはそこでたまに食べたくなるとか、
うんうん、
ねいうのがあるじゃないですか、
思い出させてくれる味ね、
うん、絶対受け付けませんっていうラーメンはなかなかないですけどもね、
ないですよね、あまりないですよね、そんな
ね、美味しいです
からね、
ちょっと、で、なんか他になんか面
白い、他はですね、はい、うん、あとはビーバップハイヒールっていうあのタムケンさんが司会でやらはる番組で、はいはい、なんか今までのあったこんな男ゆる選挙っていうあの題なんですけれども、はい、選挙にちなんでそのゆる選挙っていう、
うん、
あの書きかかってるんだと思うんですけど、はい、そういうテーマでまあ喋るお話しするっていうトーク番組なんですけれども、はい、でまあその内容はまだちょっと言えないんですけど、9月2日放送なんで、
あ出るの、
はい、
ビーバップはあのハイヒールさんちゃうの、
そうですそうです、ハイヒール
のタムケンのコーナー
で、はいそうです、
はいはいはい、
ですのでまだ内容は、はい、言えないので、
いいね、
はい、ぜひ
どんどん仕事してくるよ、
はい、
ね、
はい、あとはそのちょ少しなんですけどサンテレビの新メダル伝説っていう番組と、あとはカンテレのあのジャルジャルさん、わかりますか、うん、芸人さんの番組なんですけど、うん、はい、それに少し出てるので、
ゲゲどんどん、
はい、頑張っていくんで、はい、見ていってください、
はい、
はい、
楽しみでございます、
はい、
はい、というわけで、泉ちゃんの、ね、近況ステーションでした、
はい、ありがとうございます、はい、
さて2曲目いきましょう、
犬楽で電波、
京都三条本塚、
京都三条ボンズカフェ、この番組は障害体操本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。さてさて、
はい、
ね、今日も元気なコーナーがやってまいりました、
はい、始まりました、ね、はい、
このゲストコーナーの何が楽しみかと言いますと、
はい、
女性がゲストで来られる時ですね、
そうです、
先週に引き続き、
はい、
女性のゲストにお越しいただいております、はい、というわけで雄たけびから、
はい、
はい、参ります、それぞれの人生に学びあり、
学びます、ね、
ヘッドホン取りそうですもん。というわけで本日も素晴らしいゲストにお越しいただいております、ご紹介申し上げます、
本日のゲストは百花堂プロデューサー高橋美和さんにお越しいただきました、ありがとうございます、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
というわけで生放送ですからね、
はい、
この時間にね雨の中ようお越しいただきました、はい、ということで高橋さんと私ちょっとまあ今日ゲストにお越しいただいたんですけど、はいはい、不思議な声が、
どんな前から知ってあるんですか、
前から知ってる
んです、あそうなんですか、
まあ、と言いましてもまあ、 あの今年入ってからなんですけどね、
はい、
まああのフラットボンズクラブにお越しいただいたということもあったり、
はいはいはい、
まあこのゲストに来ていただいた西牟田教授のね、
はい、
兄弟の先生の、うん、と私がまあちょっとご挨拶した時に、うん、なんかそのまたつながりが、三角形のつながりが、
ご縁がありますね。ねえ。
そして今日またこのラジオのゲストに、
はい、またまた
お越しいただいたのは、まだ全然別のルートから。
あ、違うんですか。
ま
あ、
ちなみに林、フラット林というディレクターがフラット店に行かせて出てきてますけど、
すごいご縁が終わりで。
今日はもうぜひということで、
はいはい、はい。
ようお越し。
ありがとうございます。
百花堂さん。
はい、百花堂さん。
ちょっと百花堂さん、ちょっとサクッと、ちょっとどんな、はい、どんな感じの。
あの、はい、G のまんま100の花って書くんですけど、
100の花綺麗ですねこれ、
はい、あの日本のお花をテーマにしていて、はい、あの、まあ、椿を筆頭に季節の日本の花を、うん、の、まあ、柄とか色で展開するファッションを
やっています、うん、あ、まあ、いわゆるその和物ですね、どっちかと、はいはい、和物テイストで、
はい、花と和がテーマなんですね、
そうです
ね、はいはい、で、まあ、いわゆるモダンなものもありの、うん、小物もありの、うん、
はいはい、
それ高橋さんが全部デザイン、
私と妹がだいたいやってますね、はい、
ご兄弟で、
はい、高橋姉妹です
ごいですね、
そうです、
はいはい、
どうですかこれ、
ね、姉妹、はい、
今日お召しのご衣装も
これは朝顔の柄です、竹に朝顔の柄、まあ、
すごい素敵ですよね、はい、涼しそうでね、
あ、はい、
この何気にこのピンク色がね、
はいはいはい、
ピンクと言っていいんでしょうか、
ピンクです ね、
ね、はい、ピンクですよね、美しいじゃないですか
パッと見て和柄っていうのは分かんないかもしれないけど、よく見たらこの竹に朝顔で涼しそうな、
はいはい、うん、涼しそうですよ ね、 ね、はいはい、それは女性ものだけですか、作られてるのは、
そうなんです、女性ものだけですね、
はいはいはいはい、
そしてその 何ですか、女性が髪の毛に、僕らちょっと髪の毛に縁がないんですけど、
これはバレた、蝶々のバレ タ
を今もも
うバレたやつやね、
はい、
バレた、はい、今お召しになってますけど、はい、これ髪の毛につけるなんかバレッタって言うんですか、
はい、バレッタです、
バレッタ、
はい、
女性には分かるんですか、
はい、
あの髪の毛のアクセサリーなんですけど、
はいはい、すごい可愛いですよね、私も結構つけたりしますよ、
あ、そうなんだ、
はい、うん、
我々つけたヘアリングみたいな
僕らつけたちょっとおかしいやつって言われ
る、ヘアリング、
ヘアリング
傷つけた、
あ、傷つけた、はい、あ、ですね、はいはいはい、お、そのあのなんかこう、花、そして花に関わる蝶々ですね、
そう、あの柄が、
はい、
まあ、お洋服が花が多いので、はいはい、アクセサリーはちょっと蝶々とか、
うん、なるほど、ね、
動きがあるものが可愛いかなと思って、
はい、これ蝶々っていうのはやっぱり立身出世とも関係してるそうですね、はい、ええ、で、あの夫婦円満とか、
はいはい、あ、つけてると本じゃ結構
そう
ね、
はい、
いいですよね、
そうですよ、
はいはい、
あの昔の武将さんがこうね、あの門に蝶をあしらったのが多いのは、
はいはい、
こう出世を目指したそうですね、
これからつけよう、
ええ、どんつけてください、
昨日テレビで入手したところの情報
です、あ、そうですか昨日の情報ですか、
ええ、用意どん
で、はいはいはい、
お世話になりました、そういうこと
で、リメイクで作られてるんですか、リメイクということですか、服は
リメイクもあるし、はい、今は半半ぐらい で、
そうですか、
今私が着ているのは生地からもう染めてやっているので、
はいはい、
あのこういう
デザイン書いて、
そう書いたものがあのテキスタイルとしてあるので、はいはいはい、お洋服だったりとか、
はい、
バッグとか、はいはいはい、いろんな展開をしております。
なるほど、もう A から一からやっていくっていうことですよね。それだったらもう一から自分で作って、
そう図案からやって、はいはいはい、それを色を置き換えて、
はい、すごいですね。はい、じゃあもう時間とか結構かかるんじゃないんですか、作れ出来上がるまでに。
ああ、一つのものにはちょっと時間かかるけど、
はいはい、
結構集中してやってるので、
はいはい、
考えたら今思い返したらよくあの短い時間でやったなと思うんですけど、はいはい
はい、これさ、はい、でもやっぱこの姉妹でされてるわけやから、
はい、
量産できませんもんね、これ一つ一つが一品もみたいな、値打ちもみたいな感じしますやん、
はいはい、
それはガッチャンガッチャンどんどんできるもんじゃないもんね。
そうですよね。あの分担があるんですか、
う
ん、
姉妹。そうですね。はい。
なるほど。姉妹さんでしてるってことは、なんかそう、喧嘩とか、意見の食い違いとか。
意見の食い違い、これな。
ないんかなって思うんですけど、
まあ、私も。日常茶飯事ですね。
あ、そうなんですか。
はい、今日、妹さんもラジオ聞いてありますか、
聞いてると思います。
仲良しください。
聞いてますね。
そうですか。もうやっぱりね、はい、ちょっとこの、ネットで今ね、あの、はい、放送を聞いている人は多分、
はい、
後日の放送を聞いていると思うんですよ。
はいはいはい。
ということは、その作品というか商品といいますか、はいはい、高橋さんのところで扱ってはるものが写真に載ってるはずです。
載ってますね。
そうです。
こういう感じです、
はいはい、あの、はい。ホームページで見ていただいたら。
見てください。めちゃくちゃ素敵です。
つばきが特に、
はい、
多いんですかね。
そうですね。
ね
うんうん、じゃあもう季節によってお花のデザインとかは、
はい、季節によって今だったらユリとかアジサイとか、
うん、
朝顔とかの柄がありますし、
はいはい、
でまた秋になると菊とかモミジとかが出てまいります。
基本的にはもう女性、本当に女性もんばっかりで、
う
ん、
そうです ね、 ね、
あ、この頃まあいわゆるなんかこう昔のこう大正着物とかそういうのを、まあ、ちょっとリメイクっていうね、仕事がまああったりするじゃないですか。それとはまたちょっと雰囲気ちゃいますよね。
もともとはそこから入ったんですよ。大正時代のものを見て、あの、すごくモダンなことを発見してから、はいはいはい、そこから、
どんどんどん
どん、まあ、どんどん入っていったって感じですね。
よりオリジナリティが出てきましたよね、
はい。オリジナリティを出すと、もうちょっとこう、ファッション寄りにしていけるので、あまり制約もなく、な色も自由に、
はい、そうですよね、
完全にも他にない世界が、ね、今は
じゃあもう世界に一つだけということですか、
はい、商品ですか、
はい、
も、
う、
の、
ん、
によってはでも生地を染めてるので、
はいはい、
まあこれでスカートだったりとか他の展開があったりとか、
あ、それはまた違うところで売られてる可能性もあると、はい
はい、基本的にはもううちだけで、
あ、
で、あの、まあ、デパートとかにまあ、短期的に販売したりはしてます。
ーはーはーはー、なるほど。これはでもあの女性にとってはこれちょっとまたね、どうなんですか、ちょっと
すごいね、なんか外国人の方とかにもめっちゃウケとかどうなんですか、良さそうじゃないですか、洋と和がコラボして作られてるってことは、そう普段とかに着てたらおーすごい珍しいじゃないですかみたいな感じにならないんですか。
あーなりますね、すごく喜ばれますね。
ですよね、すごい素敵です、あんまりないですよねこんなんね。
そうです ね、
すごいオリジナルで素敵です。
ボストンバッグもありますよ
ね、えカバンも
椿ボストンバッグ。
あ、このバッグは見て、あの見ていただいたらすっごい可愛いんですよ。生地がやっぱりオリジナリティがあって、このあのモチーフとしてブローチがついてるんですよ、
はい、
それが、まあ、椿と蝶々っていうのがあるんですけれども、一瞬見ただけで他にないっていうなんか可愛いバッグです。
ちなみにこ の、はい、あの今写真が手元にあるんでございますけれども、
はい、
これこのボストンバッグで大体どれぐらいのお値段なんでございましょう。
あのね、5万前後ですね。
これは思い入れの入った子にプレゼントするときはこれぐらい
ですね。男性が女性にプレゼントしてほしいものですね、これは。
そうそう、袋物は喜ばれますよね。
はい、ね、こんなもらったらほんまに嬉しいですね。でも、ま
あはい、これはどこにでも行けるし、はいはい、お呼ばれでも、うん、お着物の時でも、
うん、あ何でも、
まあ、カジュアルでもジーンズでも、はいはい、何でも行けます。
あ、いいですね。すごいですね。
いやいやいや、梶田さんどうですかこの。
はい、
はい、素晴らしいですね。なんか言ってくださいどうぞ。はい、もう
お任せして、
お任せしてますけど。
東京には行かれないんですか。
あ、東京にも行きます。
あ、
はい、
出すのあるんですか。
そうですね、年に2回ぐらいは行きますね。
お店を移さるっていう気持ちはない。
あ、あの、まあ、1週間ぐらいの、 あのある場所で販売をしたりとか。
やっぱ東京行きたいですか。
もうずっと行ってしまいたいとは思わないですね。やっぱり京都でやってるからこそ
百
貨店かなと。もう京都から来させなさい、
は
い、行かなくてよろしい、そんなことは。
はい、
ね、
そうです、
ね、それおるじゃないの、はい、なんか東京勝負みたいな、
はいはい、
そんないらんねん、もう
そういうのありますよね。
京都で十分ですよ、うん、もう、
ね、来てもらわないと ね、
ね、そこ行かなければ会えない、
はいはい、
高橋さんみたいな、
はいはい、
百貨
堂、
そう、百貨堂さんはもうここ行かなあかんねんっていうのがいいんですよ。
そうなんですね。
これは京都、京都の人はそれでこうなんかこうちょっとプライドが高いとか、うん、なんかちょっとお高く泊まってるとか敷居を高くしてるとか言うけど、
はいは
い、そうじゃない。
それでいいんですか。
そう。
あ、なるほど。
そういうことじゃなくて、はい、そこだからできましたこの作品ことでしょ。
あ、でもそれはそうです。
ね、
はい。何でも京都で作るのもやっぱり、うん、あの。センスだとかものづくりとか、はい、全部ここにいるからこそできたっていう、
そうですね、発想がね、
はい、
そうなんだよ、うん、
京都でしかできないという、
うん、はい、そうなんだよってちょっと全然京都弁使ってませんけどね、どっちやねんこいつみたい
な、はい、ほん
まですよ。そこは東京で売ってもいいわけですね。
そう、
だから1週間だけとか ね、 ね、
うん、
そう、限定なので、短期でね、
はい、
いるじゃないですか、すぐ支店出す人、銀座とかに。
やっぱり売れますから、ね、購買力が違うからね。
まあまあそうね。
いつもあると逆に面白くなくて、
そうですよ、
ね。やっぱり京都に行けない、行かないと。そうなんですよ。
だからそこでちょっとこう種まきしてきて、うん、ね。
1週間限定ですね。
そう、はいはい、こんな感じ。ね、1回100角が来るぞみたいな。
固定みたいなのね。あの
アーティスト1
週間ギャラリーでやるみたいな、
はいはい、
そうですね、それがまあデパートの場所だったりとか、
これなんか男性もののちょっとポシェットみたいなの欲しいね。
あ、そうですね、確かに
ね、男性もののこうポシェットあんま持たないんですけど、
はい、杉岡さんだったらハワイアンみたいな感じ、
そう、アロハ、
ね、アロハの ね、 ね、
でもちょっとあの、うん、ごめんなさい、そんなあのそんなわがまま言いませんけど、
はい、
いいだろうなと思いますね。
そうですね、
そうですね、やってみたいんですけどね、うん、ちょっとなんかメンズ世界が違うみたいで、
そうね、難しいよね。
そうですよね、
うん、
ちょっと違うのをしたいんでね、うちだったら百花堂的、
百花堂、そう、わかるわ、
色気があるんですよ、で品もあって、
はいはい、
でも地味じゃなくて、
はいはい、
なるほど。これ今ちょっと手元の資料が、
はい、
モノクロなんですけども、
そうですね。
これカラーですととても華やかな。
ねえ、すごい素敵だと思います。
また椿がいいじゃないですか。
はい。
僕椿大好きですね。
椿が好きなんですか。
椿三次郎っていう映画があるぐらいですけ
ど、ね。はいはい
はいはい。いや、流した。まあここでちょっと一曲、
はい、
行かせていただきまして、
はい、
高橋さんの今までのですね、まあこの経緯とかね、うん、この百貨店を開く春までの ことをちょっと後半に、
はい、聞いてみまし
ょう、ね、お聞きしたいと思いますので、はい、リクエスト曲、
はい、
はい、行きましょう。
流線形でタイムマシーンラブ。本日のゲストは百花堂プロデューサー高橋美和さんにお越しいただいております。
イエーイ。ということで、これ百花堂さんオープンされた、これまあ何年でした
かね。8年になります。
8年前、
はい、
ということはもう本当にそれはもう、これまた、たあの、あ、え、お店があるところも、まあ、今はね、一番賑やかじゃないですか、日土日は。
そうですね、その8年の間に、
ね、変わりましたね、三条通り。
そうですね、賑やかですもんね。
本当にもう、
ね、
はい、
うん、うちがオープンする前はあまり、
そうそうそう、
あの、そういう風なブティックもないし。
そうですよ。
そうですね、今でこそちょっと和物みたいなお洋服屋さんもあるんですけど、その時は、まあ、
そうそう、あ、
なかったので、
本当に、ね、
ちょっと面白いんじゃないかなと思って、はい、
あの、うん、それまではどっかの、まあ、どっか、どうですか、あのお店におられたとかですか、デザイン関係。
うん、そうですね、お洋服は私は関係がなかったんですが、はい、まあ、趣味でファッションが大好きで、
はいはいはい、
で、あの、まあ、小さい時からお洋服は全部母親が作ってたので、既製服を着るっていう感覚がなかったんです。
いつも手作りのお服を、
いつもじゃなく、まあ、普段着は T シャツとか着ますけど、ちょっとした服はやっぱりなんか作ってもらうっていう感覚で、
お母様もやはりそういうデザイン関係。
あ、そうですね、はい、アパレル関係で。
あ、そうですか、それいいですね。
ねえ、
なんかやっぱり
新鮮ですね。
ちゃんとちゃんとそういう下地がそこからもうスタートしてますね。
はい、昔からね。
うん、やっぱりこう一つこだわりもあるでしょうし、はい、自分だけの作品っていうね、いうのもあるでしょうけど、
はい、
妹さんもゆえにそういうことでしょう。
ね、
うん、
家族でやられてるということ
で、ね、うん、
そうですね。うん、その8年前に百花堂さんをオープンされるにあたって、はい、まあ、あの妹さんとやろうかみたいな、最初から妹さんと一緒にスタートですか。
いや、そうではないんですけど、
うん、
どちらかというと母の方が、
ほうほう、
あの、まあ、もともと母もアパレル関係で洋服をデザインとかしてたんです、うん、
はい、
その離れてから、
はい、
あの、新しいものもいいけど、
うん、
古いものにちょっと目覚めるようになって、私と母が一緒にこう骨董品を、
なるほどなるほど、
探したりアンティークものとかね、
うん、
そういうのをちょっと収集したりとかしてるうちに、なんか大正時代の着物とか、
そうそう、わかりますね、で
見てもびっくりして、
うん、
あ、こんなモダンでおしゃれなものがあるんだと、
はいはいはい、はい、
うん、その時思いまして、
これあの、はい、そういうのに出会った時はちょっと嬉しいですよね。
そうです ね、
ね、あの、まあ、京都ではなんと工房さんとか、
はい、
あの北の天神の天神さんの日とか、うん、あれ古着のあのなんか古い着物、
うんうん、
微妙な着物売ってますけど、
はい、微妙な着物、はい、
この骨董アンティークな着物で本当にいいもの、また高いんだこれ、
ねえ、
うん、ね、
そうですよね、
いいなと思うやつは高いですよね、
はい、
そうです
ね、ね、
うん、
でなんか微妙なもうよくあるデザインとかも
いっ
ぱいね売ってありますけど、
はいはい、
そうじゃないなって、まあ、あれもアレンジの仕様でいい感じになるのかもしれませんけど、まあ、僕もちょろっとだけ、あのちょろっとだけデザイン、ちょっとだけ、
そんなこともしてはったんですか、
ね、
デザインも、
はいはいはい、ちょうど私デザイン学校行ってる時に、
はい、
やっぱちょっとその僕もアンティーク、僕はあの古いタンスの鍵を集めてましたね。
へ、
今ちょっとブームなんですよ。
あ、そうなんですか。
ブーム何べん波あるんですけど、あの鍵、
はい、
あの古いタンスの鍵とか金庫の鍵とか、
はい、
いろいろとこのその鍵のね、あのギザギザのとこが、
はい、違うんですか。
当然違うわけで、
あ、はいはい、
そのこにちょっとデザイン性があって、
なるほど、
私二十歳21の頃それを骨董品屋でですね、バイトしたお金で買って、
はい、
キーホルダーにしてましたね。
はいはい、
ね、
そんなことしてはったんですか。
その当時ディスコというのがありましてね、
はいはいはい、
ディスコでナンパした女の子にそれ取られてしまいましたね。
ちょうだい
ちょうだい、ええー、もう一回追ってくれたら言って、そのままやった
ら、それが武器ですか、
まあ、武器ならへんかってそのままどっか行ってもらえたらね、うん、
いやでも昔のものを見てしまうと、
そうですね、
今のものがね軽く見えてしまうんですよ。ものづくりでもね、もうかける気持ちが違うというか、職人さんの魂が入ってるんですね。
まあそれは確かに量産できる時代じゃないものがね、
そうですよね、
やっぱそこに何となく重みがあったり、
うん、
でも今作られていくこともまあ繰り返していくと、 まあ、値打ちが出てくるんだろうと思うんですけどね。ただ、量産されてるものも、不思議なもので、はい、ある年数越すと値打ちが出てくるんだよね。
ああ、なるほど。
量産されてんのに、残ってないってのがあるのよ。
はいはいはい。
ね。あ、なんか静かに。あるじゃないですか。量産されてるからありそうやけど、
はいはい、
それがないってことがあるわけよ。
はいはい、
それがもう価値が出るわけですね。
ああ、なるほど。
量産されてないかったから出てくるのも価値あるんですけども、うんうん、不思議なもんですよ。
不思議ですね、でもそれはね。
それは70年代スマイルの T シャツなんかね。
はい。
ものすごいみんな着とったわけですよ、
スマイル。あ、そうなんですか。
今まだまあ普通に、まあ、
着てますよ。
まあ、リメイクでいっぱいありますけど。はいはいはい、その当時の、その例えば T シャツ、スマイル T シャツね。
うんうん。
とかはもうちょっと別物で高いわけですよ。
あ、そうなんですか。
ヘルメットなんかもそうですよ。
へ
え。はい。微妙に今デザインがいっぱいいろんなの出て、
はいはい。
その当時ダサかったのに、その、今は高いんです。
うん、うん。ダサくありますね。
そう、ダサいというか、その当時、それ、その、それしか好きじゃないやつしか、なんですけども、
うんうんうん、
今となっては、もうお値打ちもんなんですよ。
ね
え。お宝もなんです
よ。年数が経てばね。
うん。うん、
わかります、はいはい、レトロのものも大好きなので、
じゃあもう作るにあたってのそのこだわりとか、
はい、
そういうなんてどんな感じなんですか、こだわりとかあるんですか、
うん、そういうね、骨董品とかその職人さんが手間かけたものとかをもう見慣れて目が肥えてしまったので、はいはい、なんとかあれをね、雰囲気を実現しようというので、
はい、
例えばアクセサリーとかね、椿のブローチとか、うん、蝶々の、まあ、ブローチとかあるんですけれども、はい、まあ、もしアンティークの帯留めとか上等のものだったら帯留め、象牙とか、
はい、
翡翠とかでできてるんですが、
ほうほう、
それをちょっと今もの素材樹脂で作ろうというので、うん、ただそのまんまある既製の樹脂の板だと、
うん、
単なるプラスチックになるので、
な
んとか色味とか、ちょっとした透明感とかを実現するために、その板を作っているところの町工場まで行って作ってもらったりとか、もうすごいこだわって、
はいはいは
い。いや、わかりますよ、はい。
その素材感をね。
じゃあ、その、はい、自分でデザインされて、これのこの雰囲気で作ってほしいって、まあ、その職人さんに持っていかれて、
はい、
もう、その通りしてもらうまで粘りますか、やっぱり。
そうですね。
妥協はできませんよね。
そこは、
うん、
妥協はできないし、ね、まあ、分かってくれる人もいるし、うん、まあ、難しいですよね。
うん、それは無理ですっていうことはあるんですかね。
あ、
そこのライン出すのちょっとこれは手間、ちょっと無理ですっとかみたいなね。うんうん、
そうですね。でもそこ私たちも勉強になるし、やっぱり現実的にできないと意味がないしね。
可能な、ね、中で。
その、まあそういう制約の中で考えるのもまたデザインかなと。
まあそういうことですな、
は
い、
なんか興味があったのが、うん、和のウェディングドレスがあるっていうのを知ってるんですけど、それどんな感じなんですか？すごく興味あるんですけど。はい。
あのね、白地の、
はい、
地紋の上にボタンとかの、はい、薄いパステル調の色で友禅の絵が描かれた、
はい、
着物を使って
ウェディングドレス、
はい、白のサテンと一緒にウェディングドレスを作ったんです。
ないですよね、そんなあんまりね。
そうですね、和にするか洋にするかって迷うじゃないですか、
はいはいはい、
それをもう両方いっぺんに味わえるっていう。
はい、いいですね、オリジナルですね、本当に。
そうですね、
泉ちゃんもそんなところに興味がね。
はい。
ね、それは何組も切られたんですか？
いや、それはね、ちょっと実験的にというか、私の友人に、
うん、
のために作ったんですよ。
はい、
で、まあ、生地を今、ちょっと用意をしているので、まあ、ぜひ作ってみたいなと、まあ、これからの展開になりますかね。
この、僕、その、椿のブローチもあるじゃないですか。
はい。
これ、欲しいですね。
ああ、これは、すごく人気があって、男性でもね、
これ
お求めいただけるんです。
そう、だから僕はこれ、ちょっと、
ね、
つけたいんですよ。
いつつけるんですか？
え？
普段に。
普段に。このサムエの胸
ね、かわいいですね。ワンポイントで。
男性だったら、これがね、真っ黒なんですよ。
あ、
それは渋いです。
ああ、本当ですね。うん、
ちょっと
渋いですね。
百花堂さん行こうかな。
行きましょう。
すぐ近くなので、
行きましょう。
三条で。
ね、
いらしてください。
いいです。これちなみに、この椿のこのブローチでおいくらぐらいするもんなんですか？
1万2000円です。
いい値段しておりますね。まあ、お値打ちでございます。うん、
手作りで量産もしてないし
ね、これもう一品もんですよ、
はい、
これは、
うん、
はい、 まあ、しかしそうしても8年のこうやっぱり、ね、経験と、
はいはい、
まあ、自分たちで立ち上げたお店ですから、もうすでにこれブランド化していくという楽しみがありますけど、
今後どんなファッションを提供していきたいとかってありますか、
は
い、
うん、あ、やってることっていうかテイストとかはもう自分たちの信念がありますから、はい、あえて今特に今までもそうなんですが、
はい、
流行を追うわけでなく、
はい、
百花堂の世界をずっと変わらずやっていきたいっていうのはありますね。
なるほど、
う
ん、
ですね、流行にとらわれず、
はい、
はい、なるほど、ありがとうございます。
でもまだこれがまたねトレンドになったりする、
はい、ね、ですね、
百花堂のもの一つは女の子持ってんとみたいな
ね、一つは私持ってるでみたいな感じで、ね、そ
う、なんか
た
いです ね、 ね、ちょっとこう和のテイストを知る大人の女性、
うん、いいですね。
僕もプレゼントを女の子にするときは百花堂さん行こう、
行きましょう
男性も結構いらっしゃいますよプレゼントに、
ね、
その先ほどの椿のブローチとか、
はいはいはい、
本当に人気がありますプレゼントに、
プレゼントしに行こう、
うんうん、なるほど、
うん、いいですね、
はい、すごく、はい、私も欲しいです。
ということで
見にいらしてください、
はい、
はい、
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
あの、またぜひあの寄らせていただきたいと、
は
い、
お待ち
しましょう。
お願いいたします。
はい、本日のゲストは百花堂プロデューサー高橋美也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いいですね。もうあのお召し物もね、
はい、
この夏の朝顔、
はい、朝顔いい
です、ね、いい色でね、本当に。この今お召しのこの柄でアロハいいと思う
ね。ね、すごい素敵で、
いい、
涼しそうで。
振
りましょう。
コレクターとしては ね、
ね、
一応これは濃い買いました。濃い、
濃いですか。
濃いよ、
濃い、
濃いが泳いでるんです。
ああ、
金魚やったわ。
金魚ですか。夏らしいですね、それはね。
金魚泳いでるアロハ買ったんですけど。
そうなるんです
か。可愛いですね、
はい、僕が着るとその金魚伸びて恋に見える。
あ、大きくなっちゃう
やかましいということで、
はい、
美和さんからもう一曲リクエストありますね、
はい、はい、ポリシックスでコード4。
京都三条ボンズカフェ、この番組は正月愛想本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。さて泉ちゃん、
はい、
え、はい、あなたはねあれですよ、
何ですか、
ツイッター頑張ってやってますの、はい、私はフォローしておりますので、は
い、チェックされてそうで、
はい、それはあの自分はあんまり書かないんですね僕。
なんでなんですか。
いや3週間やってみて思いました。
はい、どうですか。
俺つぶやくタイプちゃうもんだってその
何でなんですか。何でもいいんですよつぶやく
の。いやだから、
はい、
そのつぶやく前にもう俺喋ってるから、
はいはいはい、あ、周りのみんなと、
そうそう、
なんかちょっと言えないこととかちょっとふと思ったこととか
を、ね、かるよ、
ちゃちゃっと書くのが、
その言えないこというのはまたエロいことばっかり違う
それはいらないです。
あ、そうだ、
はい、
だから、
はい、
あの例えば政治のことでも、
はいはい、
何考えとんねんとか思うことあるじゃない
の、はいはい、もうつぶやいちゃっていいんですよそれは。
つぶやくけど、
はい、
そのなんかそれに対してちょっとなんかコメントされるのもちょっと困るなとか、
それはまた意見として、あ、この人はこう思ってるのかっていうのが、
それもあるけど、
はい、
でも何にも反応なかったらまた寂しいでしょ
それはするでもう一回つぶやくんですよ。
じゃあでもなんかそのでも反応を期待してつぶやくのがどうかなっていう思うじゃない、
はい、あ、でも別に皆さんそんな求めてはいないと思うんですけど ね、
なるほどね、
ただ単につぶやいてそれでスッキリするっていうのとか、
はい、
あとはまあ例えばエステの人とかがそういう宣伝とか書くじゃないですか、うん、はい、じゃ あ、 あこの人こんなことしてるんや、うん、ここめっちゃ良さそうみたいな感じでお客さんが行って増えたりとか、うん、ツイッターのおかげでね、そういうのも結構多いし、
だからそれは僕もちょっともう告知に使わせてもらうとこんなんやりますよっていう、
そういうのでも全然
ね、
つぶやきだと思うからできないでしょ。つぶやきじゃないんです。
あ、そうなんですか、はい、なんか言いたいことああ
反応も期待してつぶやきじゃないから、
うん、はいはいはい、
反応も期待していいんですか、
うん、つぶやきじゃないからね。
ああ、どう、つぶやきじゃないんですよだからね、うん、まあ一日中やってる人いますからね。
そう
ですね、豆やな、もうね、
すごいです
よ、ね、もうナウナウナウナウも入ってますよ
ですよね、ちょっと見たらナウナウナウナウちょっとうるさい時ありますもんね。
すごいなみたいな人がいますけど、はいはい、でもなんか全然どっかの遠いところからなんかフォローのねマークが入ってくるじゃないですか、
はいはい、そこでまた輪が広がったりだとか、
うん、
多くなっていくんですよね。それがまたいいところなんですよね。
まあちょっとあのいろいろとね、
はい、
あの試しつつ、
はい、
お人様のは読ませていただいてます。こんなやってはにゃ
ある。はい、そう情報でも見るでしょ、やっぱり開いてしまってるでしょ。
見ますよ、なんか。
ハ、う、マ、ん、ってるじゃないですか。
ひょっとして僕のこと言うたらへんかな。言わへんねこれ。
言わないです。はい、大丈夫です。
自分のことばっかりですね。
はい、そうです。もう自分のことですね。
うん、素晴らしい。
はい。はい、コメントじゃないの？
コメントというかね、なんかものすごいマジやり取りもあるんですよ。うん、どなたとやってあるか、その片一方フォローしてんからわからへんけど。
なんかチャットみたいな感じなんで、うん、早いんですよ、やり取りがね。
つぶやきじゃない
ね。そうなんですよ。ね、もうそんなことをメールでやれって思うようなことを
あ, り、
ね、ありますよね。
ありますあります。
けども、うん、まあそれはそれで片一方の方をフォローしてへんから、うん、ね、わかんないよね。そうなんだよねみたいなのがたまに出るんですよ。なんかやったんですよ。
はいはいはい。
なんかやったん、はい、誰かと。
なるほどね。
多分ずっとやらへんやつ死んだけど。
ええー。まあ僕はまあ池口君にあのまあ一回やってみてくださいっていう話で、うん、ちょっと試してやったら、
はい、
最初面白かったんでね。まあ今も別に見る分には面白いんですよ、はい。結構読んでますもん。
でしょ？
あのなんかこううん iPhone って読みやすいんです
よ。はい、読みやすいです、うん。もうパソコンと一緒なんで。
そうそう。
やりやすいみたいですね。ね、
もう時間来ました。
はい。
サッチさんお便りいただきます。しばらくちょっと京都に来れませんねっていうことでね。ありがとうございます。あの、雨心配いただいておりますけども、私無事に、来ておりますということで。8月の16日、19日、運よくホテルが取れました。まだテレビ中継でしか見たことのない五山の送り火を見たいと思っていること。雨天でも送り火は行われますかということで、ほとんどやられてますね。雨天。
そうね、よっぽどの雨
じゃない限り、よっぽどもう豪雨でない限りはと思います、はい。今熱く熱く燃えついた京都行き、これで生きていることにちょっと力が湧いてきましたという、サッチンさんね、もうしばらくちょっとお母様親御様のお世話でなかなか京都に来れない時間が取れませんでした、はい、ということですけども、8月お越しになるということで、
はい、
ぜひまたあの遊びにスタジオにお越しいただきたいと思いますけれども、いや泉ちゃんちょっと久しぶりでしたけど、
はい、
ね、なんかあのいろいろ仕事が増えて、
はい、ちょっとあの
見るたびに美しくなってるんじゃないかと。
ほんまですか、ありがとうございます。
まあまあベンチャーやけどねこれ。
いやいやまだまだ頑張ります。いやいや、
まあでもちょっとスタジオも頑張って来てくれると、
はい、
寂しいので、
はい、
ぜひまた来ていただきたいと、
はい、
そしてリツイートとかの説明をしてほしいと。
はい、わかりました。次回ね、はい、わ、はい、かりました。
というわけでこの番組は、
はい、京都三条ボンズカフェ、この番組は聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
いよいよ祇園祭りが、
はい、
ね、いよいよやってまいりました。京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
泉でした。
新章でした。
おやすみなさい。
どうも。